弟兄姐妹们，早上好。
皆さんおはようございます。
今年是2020年。
で、今年は2020年です。
来日本都20年了。
私にとっては日本に、来てはもう20年経ちました。
来日本的时候遇到了很多新鲜的事情。
で、日本に来てから、いろんな新鮮なことに出会いました。
记得我刚来日本的时候，发现很多大学有一个系叫做家政系。
で、私は日本に来て初めてその大学に行って、日本にはとても面白い学部があるのに気づいたんですね。その家政部っていう家政学部っていう、ものです。
让我非常吃惊。
で、私は非常に驚きました。
原来做家庭妇女还需要读大学。
で、その家庭主婦になるのには、その家政学部に入らなければならないのかと思いました。
后来来东京更吃惊了。
でそれからまた東京に来てはさらに驚かされたのです。
发现有一所大学叫做东京家政大学。
それからと東京家政大学というものがあるのに気づきました。
做家庭妇女还需要建一所大学吗？
家庭主婦になるのにそのために大学を建てなければならないのかと思いました。
其实这是我们从小受的教育，我觉得一个偏差的地方。
実はこのような偏見を持つようになったのはそれはまさしく自分のその小さい時から受けてきた教育が原因ではないかと思ったのです。
我们觉得女人要和男人一样做个工程师，做个飞机机师，那才是有面子。
例えば女性も男性と同じようにそのエンジニアとかあるいはそのこう飛行機を立てるような人にならなければそれが素晴らしいものだというふうに思ったわけです。
我们忘了做一个妻子、做一个母亲是何等的神圣。
けれども私たちは忘れてはいないでしょうか、妻となるものあるいはその母になるのはそれは非常に神聖なものであるということを。
做一个妻子需要多么精心的预备。
そして妻たるものというのは、それ妻になるには本当に非常に細心を払って家庭を守っていくわけです。
我们教会经常会有举行婚礼。
例えば教会では常にその結婚式を挙げたりしますが。
前一段还有一对弟兄姐妹在这里办了婚礼。
で何週間か前でもここではその結婚式が挙げられました。
那个姐妹说，这是我一生最重要的日子。
その姉妹、その新婦のなれたその姉妹によれば、自分にとっては人生の中で最も尊い日だっていうふうに言っています。
那一天之后，她就成了一个妻子。
実はその日を境にその人はその妻となるわけですから。
我们一生当中有很多的日子。
私たちの人生の中でもいろんな日があります。
有的日子很重要，有的日子很普通。
とても重要な日もあれば、また普通に平坦に過ぎる日もあるでしょう。
慢慢的，我们会发现，我们一生都是在为几个日子做预备。
でそれからいつしか徐々に私たちのその人生っていうのは何日かのために準備をしているんだというふうに気づかされます。
一个姐妹，一个女生，30岁结婚。
一人の姉妹、そして30歳になって結婚します。
可能过去30年，她都在预备自己为了那个日子。
もしかして彼女にとってそれまでの30年というのはその結婚式の日のために準備してきたと言っても過言ではないのです。
她要穿着洁白的婚纱，成为一个男生的妻子。
純白なウェディングドレスをまとい、そして一人の男性の妻となります。
这一天是她可能她之前30年在预备。
ですから彼女はまさしくその30年はその日のために用意してきたかもしれないのです。
其实我们今天我们每一个基督徒我们在地上过的每一天普通的日子。
どうでしょうか、キリスト者である私たちもこの地上においては毎日その日々を過ごしていますが、
我们也是在为某一天做预备的。
実は私たちもある日のために準備をしているのではないでしょうか。
我们现在在地上的每一天、
今私たちのにとってのこの地上での毎日、
有的时候过得很好。
で非常時には非常にこう素晴らしくこう生きている時もあるでしょう。
金榜题名时。
そして本当にいい学校に入ったり、
好爽。
そしてまた本当にいい成績を収めれば非常に気持ちいいわけです。
有的日子活得好惨。
けれどもまた惨めな日もあるでしょう。
人生的所有的灾难，我们会用一生慢慢的经历。
けれども私たちは本当にその人生の中においてはいろんなことを経験してきます。
生老病死。
私たちはその中では本当に生まれて、そしてまた生老病死という言葉もあるように。
在学校考不及格，工作之后被苦逼了，被开除了。
で成績が悪かったり、そして落第したり、あるいは会社にいてはクビになったりする人もいるかもしれません。
人生有很多痛苦的日子，有很多快乐。
人生の中には苦もあればまたその喜びもあるでしょう。
但是这些日子其实都不重要。
けれども実はこれらの日々というのは私たちにとっては大したものではないはずです。
这些日子其实也很重要。
もちろんそれは重要な日ではあるけれども。
因为我们要用这些日子去预备自己，去盼望那一天。
なぜならば私たちはそれらの日を積み重ねることによって未来の日を私たちは待ち望んでいるからです。
我们成为新娘的日子，
私たちは新婦、花嫁となる日が来ます。
不单单姐妹啊，
それはもちろん姉妹だけとは限りません。
我有一天，我们所有人、所有的基督徒都要成为新娘。
どのキリスト者に対しても、それは実はある日、ある方の花嫁になるのです。
因为这是耶稣基督的教会。
なぜならば、ここはまさしくキリストイエス様の教会であるからです。
因为这些人，你们是耶稣基督的心腹。
そしてキリスト者と呼ばれる人たちは、それはイエスキリストの新婦、花嫁であるからです。
我们在地上的每一天都是为了预备那一天。
ですから地上での毎日っていうのはまさしく私たちはその輝かしいその日のために準備しているのです。
都在读家政大学。
私たちはどの人も家政大学、家政学部に入っているのではないでしょうか。
都在预备自己。
毎日毎日自分自身を備えているのです。
清洁自己。
自分自身を清くしていくのです。
成为耶稣基督的心腹。
イエス様の花嫁となるためです。
那一天是我们最大的盼望。
その日はまさしく私たちにとっては最もその大きな喜びとなります。
新约圣经当中也充满了这样的教导。
実は聖書の中においてもこれらのことについてのその教えが至るところにあります。
那个时候的基督徒和今天的基督徒一样，我们都在仰望，在盼望那一天。
当時の初代教会のキリスト者もまた今日の私たちも同じようにその日を待ち望んでいるのです。
尤其是在我们在地上觉得痛苦的时候，
特に私たちがこの地上での生活の中で最も苦しみを覚える時でさえも，
尤其是在我们遇到灾难的时候，
また災難に私たちが直面した時でさえも，
在我们遇到种种的逼迫的时候，
さまざまな迫害に出くわした時も，
那一天的到来，
その日がやってくるのを。
我们的主会驾着云降临来迎娶我们。
実はその日には私たちの主は本当に雲に乗って私たちを迎えに来てくださるのです。
是对那一天的盼望支撑了基督徒在痛苦、在逼迫中每一天的生活。
その日の望みがあるからこそキリスト者はこの地上での苦しみに耐えられるのです。
从初代教会，教会就在教导这些。
初代教会からでもすでに教会はこのようなことを教えてきています。
从初代教会开始，圣徒们就在盼望这一天。
初代教会からもすでにそのすべての生徒たちはその日が来るのを待ち望んでいます。
从初代教会开始，就有人怀疑那一天。
また初代教会の時代からその日をに対して疑いを持っている人もいました。
开始怀疑主降临的应许。
主が来られるというその約束に対して疑いを持ち始めるのです。
我们都听说过狼来了的故事。
例えば皆さんは狼少年の話をよくご存知かと思います。
第一次喊狼来了。
一回目には狼が来たと叫びます。
大家都很害怕。
周りの人たちは驚いたりします。
第二次喊狼来了。
二回目にまた狼が来たと叫びます。
有一点怀疑了。
まあちょっと疑いはかかるけれども。
第三次又喊狼来了。
けれどもまた三回目に狼が来たと言ったときに。
没人信了。
誰もそれを信じなくなったわけです。
这是狼来了。
これが狼少年の話です。
也许这个比喻不是太恰当。
もしかしてこの例えというのは妥当ではないかもしれませんが。
其实对于不信主的人。很恰当的。
けれどもどうでしょうか。ノンクリスチャンに対してはとてもこうピタッと来る話ではないでしょうか。
对于现在最终的人很恰当的。
そしてまた本当に今の世の人々にとってもとてもこうピタッと来る話であるはずです。
对于他们来说，主来的日子是大而可畏的日子。
なぜならば彼らにとってはその主が来られる日っていうのは大いなるものであってまたそれは恐怖に満ちたものであるからです。
但是喊一次、喊两次、喊三次。
一回叫ぶ、二回叫ぶ、また三回叫んだ時に、
喊了二十年、
そして二十何年も叫びます。
喊了三十年、
三十年も叫びます。
喊了两千年、
二千年も叫んできました。
怀疑是不是会越来越重？
そしてだからこのようにどんどんどんどん疑いが大きくなってくるわけです。
不用说今天有太多的人不再相信这个。
今日とは言わず本当にあまりにも多くの人たちはこのことについてはもう信じていないわけです。
当使徒还在世的时候，在初代教会的时候，就已经有很多人开始不信了。
使徒たちがまだこの地上にいた時に彼らはもう周りのキリスト者はもうそのことについてはもう疑いかかっていたわけです。
我们提过多次彼得后书就是写给那个异端的。
そして何回も皆さんに語ってきましたけれども、ペテロの手紙というのはまさしくその当時のその人たちに向けて書いたものなのです。
他们不再相信主再临的应许。
彼らはもはや主の再臨のその約束を信じなくなっているのです。
不再相信有那一天的到来。
その日が来るのを彼らはもはや信じなくなってしまったのです。
对主再臨不再期盼。
また主の再臨に対しては何の望みも抱かなくなりました。
不信了。
もう信じなくなったのです。
他们的眼睛开始只看这个世界。
彼らの目はもうもはやこの世にしかなくなってしまっています。
只看今生。
そして今の生きている間のものにだけ目が行きます。
今天的教会里太多人是这样子。
今日の教会もこのような人があまりにも多くいるのではないでしょうか。
2000年前的教会一样也有很多这样的人。
2000年前の教会も全く同じなのです。
你喊了多少次狼来了。
何回も何回も その狼が来たと叫びます。
你喊了多少次主要降临。
何度も何度も主が来られますとあなたは叫びます。
他来了吗？
本当に来られたのでしょうか？
那种怀疑在教会弥漫。
そのようなその疑いはもう本当に教会の中で漂っているわけです。
所以那些使徒，所以彼得他要写信给教会去提醒他们。
ですから使徒であるペテロは手紙を書いて教会の人たちにその呼び覚まそうとしているのです。
包括今天的这一段经文。
もちろん先ほど読んでいただいた聖書箇所も含まれています。
他要提醒他们。
彼らに対してこのように叫ぼうとしています。
首先为什么那一天还没来。
まず彼らに語ろうとしているのです。なぜその日がまだ来ないのかと。
二、那一天来了会发生什么？
そしてまたその日が来たらどのようなことが生じるのかと。
三、为了那一天，我们今天要做什么？
またその日のために今私たちはどのような準備をすればいいのかと。
那一天为什么还没有来？
その日はなぜまだ来ないのでしょうか？
我们读新约圣经的时候，
新約聖書を読むときには、
新约圣经当中最先写成的应该是保罗的书信。
もちろんこの手紙の中においては最も早く出来上がったのはパウロの書物だと言われるものです。
保罗书信当中最先写成的应该是帖撒罗尼迦前后书。
そしてまたパウロ書簡の中で最も早く書き上がったのはそれはおそらくテサノリケの第一の手紙と第二の手紙です。
那个时候就有人怀疑怎么主还不来。
その時にはもうすでになぜ主はまだ来ないかと疑っている人もいました。
那个时候的圣徒对主再来的盼望就是恨不得今天明天最晚也是在我活着的时候主就再来。
当時の生徒たちにしてみれば今日もしくは明日できるならば私が生きている間に主早く来てくださいと望んでいました。5年、
10年、20年还没有来。
5年、10年、そして20年経っても来ません。
怀疑自然会起来。
それからどんどんどんどん疑いが生じるのは当たり前のことです。
他到底会不会来？
本当に来られるのか？
他为什么单言？
それなのにどうしてこのように伸ばされているのか？
他的应许可不可靠？
その主のその約束は果たしてその頼れるものなのかどうか？
我们还有没有盼望？
私たちには果たして望みがあるのかどうか？
很自然的怀疑。
自然と疑いかかってくるわけです。
包括使徒彼得他写信也是要解释这个问题。
使徒のそのパウロでさえも、そのペテロでさえも手紙を書いた目的というのはこのことについて解釈その、説明しようとしているからです。
2000年前的教会也教导2000年后的教会。
2000年前の教会の人たちに対しての教えもまた同じように2000年後の私たちに対する教えでもあるのです。
彼得这么写给教会。
ペテロはその教会にこのように書きました。
亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日，主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。
しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
主说过他会很快再来。
イエス様はおっしゃいました。もはや早く私はやってくると。
我必快来。
私は必ずすぐさまにやってくると。
登山变相的时候，他甚至对他的弟子说。
山上においてその変貌の山上においてそのイエス様は弟子たちにもこのようにおっしゃいました。
你们当中有人未尝死味之前，神的国就会降临。
あなたたちの中でまだ死を味わわなくとも神の国は来られたんだと。
我必快来。
私は必ずすぐさまにやってくる。
十年、二十年、三十年。
10年、20年、30年経ちました。
两千年。
2000年経ってしまい。
这个疑惑很自然。
このその疑いはとても自然なのです。
但是彼得在这里提醒我们，对于神来说，对于主来说，他的时间概念跟我们的时间概念一样吗？
けれどもペテロはここで言っていると同じように、果たして私たちの時間に対する概念とまた神様の時間に対する概念は果たして同じものなのかどうか。
完全不一样。
全く違うものなのです。
我们活在时间之中。
私たちは時間の中に生きています。
我们的主，我们的神超越时间，他创造了时间。
けれども私たちの主、私たちの神はその時間を作られる方であり、それは時間を超えている方なのです。
时间对于神，对于人是不一样的。
ですから時間というものは神に対してもまた人間に対しても違うものなのです。
对主来说，一日如千年。
主にとっては一日は千年のようであり。
他的一日好像我们的千年一样。
けれどもまたイエス様の一日というのは私たちにとっては千年であるかのようなのです。
所以，如果我们用人的概念去理解时间的话，就会对圣经有很自然的怀疑。
ですから、もし私たちは人間としてのその概念でもって時間を解釈しようと思うと、私たちはもちろんこの聖書に対しては疑念を抱くわけです。
读圣经很费劲。
そしてまた聖書を読むのはとても大変です。
有人读圣经最多只读三章。
人によっては一回読むのにはもう本当に多くても三章しか進まないのです。
创世纪一二三章。
例えばその創世記の一章、二章、三章で疲れます。
四章以后就没意思了。
四章からはもう面白くないと感じるわけです。
读一二三章的时候就会有很多的疑惑呀。
そして一章から三章読むまでにはもう実はいろんなその疑いを持つわけです。
伊甸园里有神。
例えばエデンの園には神がおられる。
伊甸园里有蛇。
そしてまたそのイデンの園の中には蛇がいる。
神也说话了，蛇也说话。
神は語りますし、またその蛇もまた喋ると。
谁说的话听着更像真理？
けれども実はその誰の言葉の方が真理のように聞こえたのでしょうか？
神对人怎么说呢？
で神は人間に対してどのように語ったのでしょう？
你吃的日子必定死。
その実を食べた日はあなたは必ず死ぬと。
蛇怎么说的？
けれども蛇は何と言ったのでしょう？
吃吧，不一定死。
食べなさい、必ずしも死ぬとは限らないから。
看完三章后，你觉得谁说的对？
そして三章まで読むと誰の方が正しいというふうにあなたは思ったのでしょうか？
诚实一点。
本当に皆さん本当に誠実に答えてみてください。
谁说的对？
誰の方があなたにとって信じられるのでしょう？
蛇的话，世界的声音听着往往更像真理。
蛇の方が私たちが往々にして耳にした時にはそれは真理であるかのように聞こえてきます。
确实没死啊。
だって死ななかったから。
后来活了九百多年。
しかもその後には900何年以上も生きていたに違いないのです。
这里有很多神学的讨论了。
ですからここでは本当に神学においても討論すべきことがたくさん出てきます。
但是跟今天的经文有一点是类似的。
けれども実は今日の聖書箇所とは本当に似通ったりしています。
主看一日如千年，千年如一日。
主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。
谁说他们俩活了九百多年呢？
誰がそのエデンの中でそのエヴァとアダムがその900年と生きたと言ったのでしょうか？
真没活到千年。
本当に彼らは千年まで生きていたのです。
真那天就死了。
けれど本当にその日にはもう亡くなりました。
也就是说神 对于时间的概念和我们对于时间的概念是不一样的。
ですからこのようにして神様の時間に対する概念と私たちが時間に対する概念はまた違うわけです。
是他创造了时间。
なぜならば時間というのは神によって作られたから。
对他来说，昨日、今日、永恒是一样的。
神にとっては昨日も今日もそしてまた永遠も同じ日であるから。
这是神大而可畏的属性。
これはまさしく神にとっては大いなるその恐るべきその属性であるわけです。
我小时候喜欢爬山。
私は小さい頃には山登りが好きでした。
站在山顶上看底下的公路。
そしてまた山頂から私はその下その麓を眺めます。
你发现的汽车好像停着一样。
本当に車というのは動いているにもかかわらず止まっているかのように見えます。
时间好像停止了。
あたかも時間が止まっているかのようです。
爬一座山，时间都好像停止了。
たったの山一つを登っただけでも時間が止まったかのように目に映るわけです。
那在高天之上的神呢？
ですからその意図高きところにおられる神様にとってはどうでしょうか。
他知道你的昨天，知道你的今天，知道你的永远。
神様はあなたの昨日、あなたの今日、そしてまたあなたの永遠についてはすべてご存知なのです。
对他来说，千年如一日。
ですから神様にとっては一日は千年のようであります。
所以说，我们不要因为我们人看着主的迟延，就怀疑主的应许。
ですからここで大事なのは、あたかも私たちにとっては遅れているというふうに思っているからといって。約束を守っていないんだというふうに神様は思ってはいけないのです。
另外、彼得在这里也提醒我们。
それからまたペテロはこの場においても私たちにこのように教えています。
主的晚来也是表现了他的慈爱和怜悯。
主が遅れて来られるのはそれもまた主の忍耐深さを表現しているんだと。
虽然对于神的百姓来说，有的时候让我们觉得很难受，因为我们在受逼迫。
もちろんその迫害の中にいる私たちにとってはそれは本当に耐えられない遅れだというふうに私たちは思うでしょう。
但是主的看似迟延也表明了他的怜悯。
けれども実はあたかも遅らせているように思えるけれども実はそれは神様の慈しむ深さなのです。
其实不是单言，乃是宽容你们，不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。
それはあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるから遅れているのです。
如果我们读创世纪，再往后多读几章。
もし私たちが創世記を三章でとどまらずに何章もまた読み進めていけば、
就会出来一个老头，名叫亚伯拉罕。
それから一人のおじいさんが出てきます。アブラハムという人です。
七十多岁了，日子过得很好。
そして七十歳です。そしてまた本当にいい生活をしていました。
神跟他说：“你去迦南，我把那块美地赐给你。”
そして神様は彼に言うわけです。カナンの地に行きなさい。そしてその素晴らしい地をあなたに与えると。
他高高兴兴的拎包就要入住了。
で彼はもう本当にもう嬉しくてすぐに荷物をその携えてはもうそこに入って住もうとします。
我要给你一套大曼逊。
そしてまた本当に大いなるその地をあなたに与えると。
我们就要拎包入住了。
ですから私たちはそこでその自分のその荷物をピックアップして、そして私たちはそこでもう住みたいと思います。
到了之后发现什么？
けれどもその場にたどり着いてみると何があったのでしょうか？
曼森里有人住在。
実はもうそこにはすでに先に住んでいる人たちがいました。
迦南有主人的。
カナンには先に住む人たちがいたのです。
住满了人。
そこには本当に原住民でいっぱいでした。
亚伯拉罕原来也是一个地主啊。
アブラハムというのは実は地元では地主でした。
到了迦南呢？
けれどもカナンに行ってみると、
居无定所。
もう本当にそこで自分が足を下ろす場もなくなったわけです。
即便有个地方住。
そしてまたたとえそこでそのひとまず休むところがあったとしても、
最多也就是个保姆房。
でそれこでは本当に小さなその掘っ立て小屋にしかなかったでしょう。
他在神应许他的土地上成了寄居的。
彼は神様が約束してくださったその場所においては彼は寄居者となったわけです。
被人逼迫。
そこで彼は迫害に出会うわけです。
最后连饭都没有吃了。
最終的には彼はその口にするそのご飯でさえもなくなってくるわけです。
去埃及逃荒。
それからエジプトに逃げていきます。
老婆都差点丢了。
そして本当にもしかしてそこでは彼のその奥さんがいなくなったりする危険もありました。
何等凄惨。
本当に悲惨な状況でした。
亚伯拉罕心里会不会有怀疑？
その時のアブラハムの心の中では果たしてその疑いはあったのでしょうか？
会不会有软弱？
あるいは弱さもあったに違いないはずです。
你不说把这地给我吗？
神様あなたはおっしゃったじゃありませんか、この地を私に与えてくださると。
神怎么说呢？
神様は何とおっしゃったのでしょう。
你还要等四代人。
400年待ちなさいと。
你还要等400年。
400年待たなければならないと。
你的子孙才可以住这块土地。
あなたの子孫が初めてその時にその地に入ることができると。
为什么？
なぜかというと。
因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。
なぜならばその時までにエモリ人の咎が満ちることはないからであると。
神为什么让亚伯拉罕的日子？往后延呢？
神様はなぜこのようにしてそのアブラハムに約束したその日を先延ばしにしたのでしょうか？
一言就四百年。
一言だけでもう400年。
从明朝过清朝到中华民国了，他还没住到。
明の時代、清の時代、それから中華民国の時代になっていても彼はまだそこで住むことはできないわけです。
为什么？
なぜでしょう？
因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。
なぜならばエモリ人の咎が満ちることはないから。
主在给谁时间？
神様は果たして誰に時間を与えていたのでしょうか？
给亚摩利人时间。
エモリ人に時間をお与えになっていたのです。
因为以色列人要占据迦南会是什么样的光景？
なぜならばイスラエル人がそのカナンの地を占拠するときにはどのような光景になるのでしょうか？
对以色列人那是大喜的日子。
それはイスラエル人にとっては大いに喜ぶ日なのです。
对迦南人呢？
けれどもカナン人にとってはどうでしょう。
你再往后读读圣经。
またどんどんどんどん聖書を読み進めていくと。
读到耶稣亚记。
そしてまたヨシュア記になれば。
以色列占迦南的时候，迦南人是面临什么样一副下场？
イスラエル人がカナンの地を占拠した時にはカナン人はどのような状況であったのでしょうか？
寸草不留。
彼らは本当に草一本でさえも残ってはいなかったのです。
那是对罪人一个完全的毁灭。
それは実は罪人に対しては完全な滅びであったという意味な
のです。所以那一天一样预表那真正的末日。
ですからその日もまた同じように本当の終末というものを予表しているのです。
末日到来的时候，对我们是大喜的日子。
もちろん終末の日がやってきたら、それは私たちにとっては大いに喜ぶ日でしょう。
是我们得国的日子。
なぜならば私たちはその日を手に入れるから。
是我们的新郎迎娶我们的日子。
私たちの新郎が私たちを迎えに来てくださる日であるから。
是他要擦去我们的眼泪，去除我们一切苦痛的日子。
そのお方が私たちの目の涙を拭い去り、私たちのすべての苦しみを払い下げて、その拭い去ってくださる日であるから。
对于那些不肯悔改的罪人呢？
けれども悔い改めようとしない罪人たちにとってはどうでしょう。
那一天是毁灭的日子。
その日はまさしく滅びの日であるのです。
其实在旧约里就有类似的教导。
旧約聖書の中でも同じような教えがありました。
詩篇90篇4節到6節。
詩篇の90篇の4節から9節までです。
在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉。早晨，他们如生长的草，早晨发芽生长，晚上割下枯干。
まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて枯れます。
那一天也是毁灭的日子。
その日もまた滅びの日であります。
我们今天活在世上，好像有活得很开心的，有活得很凄惨。
今私たちが世に生きている人たちというのは本当にうまくいっている人もいれば、また悲惨な日々を過ごしている人もいるでしょう。
我看我们在座的姐妹当年在学校估计都是个校花什么的。
私は今ざっと見るとここにいらっしゃる島の皆さんというのはかつては学校の中では本当に、ミスそのどこそこの学校というふうに呼ばれた人たちでしょう。
我看我们的弟兄也是一个校草啊。
で兄弟たちも本当にハンサムなそのイケメンだったというふうにその、林立てられていた人たちだと思います。
但是再好的花也是草。
けれどもどんなに綺麗なその花であっても枯れていきます。
再好的草还是草。
どんなに強いその草であっても草のままなのです。
早上还生长发旺。
朝は咲いたりします。
到晚上一切都枯干。
けれども夕べになればそれはしおれて枯れてしまいます。
主来的日子就是那样。
主が来られる日はまさしくこれと同じなのです。
我们在地上吃喝嫁娶，觉得自己过得很高。
地上で私たちは飲んだり食べたり結婚したりします。そしてまた自分は本当に地位が高いんだというふうに思い上がったりします。
那一天我们会知道我们不过是一根草。
けれども実はその日が来るときには私たちは単に一本のその草に過ぎないというふうに思わされるわけです。
而且不只是枯干的问题。
それはまた枯れるだけの問題ではなく、
是从天上降下的火来烧。
実は枯れるだけでなく、天から火が降りて下ってきて、それを全てが焼き尽くされるわけです。
不悔改的罪人在主来的日子就是这样。
悔い改めようとしない罪人にとっては主の再臨というのはまさしくそのような状況になります。
所以主说我必快来，我必快来。
ですからイエス様はおっしゃいました。私は間もなく来ると。
2000年他为什么还没有来？
それなのに2000年にも経っているにもかかわらずなぜ来られないのでしょうか？
也有一个方面就是他的怜悯。
それは実はイエス様の慈しみ、憐れみがあるからです。
他不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。
一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからです。
他给时间让这些罪人去认识神、认识主。
主はこのようにしてそのすべての人々に時間を与えなっています。イエス様の救いを知るための時間を与えているのです。
他给他们时间悔改。
彼らに悔い改めの時間を与えなっているのです。
虽然亚伯拉罕活得很难受。
もちろんアブラハムにとってはその時の生活は非常に苦しかったでしょう。
神说你再多难受400年。
けれども神様は言うわけです。まだ400年も苦しみなさいと。
因为他们的罪孽还没有满盈。
なぜならば現地の人たちのその罪がまだ満ちていないから。
主还在给他们机会。
実は神様はまだ彼らにその、チャンスを与えていたから。
就是这个样子。
まさしくこのようなことです。
主为什么我们觉得那一天好像很淡雅了？
どうして私たちはなぜイエス様が来られる日が本当にあまりにも先延ばしされている遅れていると思うのでしょうか。
不是他降臨的應許不可靠。
それは決してイエス様が来られるというその約束は頼りのないものであるからではないのです。
而是因为他对时间的概念跟我们不一样。
それは主の時間に対する概念は私たちと違うからです。
也是因为他的怜悯。
それもまた同じくそれはイエス様の憐れみがあったからです。
他要留给罪人悔改的时间。
人たちに悔い改めの時間を取っておいてくださっているのです。
即便那些不肯悔改的人、
たとえその悔い改めをしとしない人たちがいても、
他也在等待他们罪孽的满盈。
それでも彼らの咎が満ちるのをイエス様は待っておられるのです。
这就是为什么那一天还没有来。
これこそがなぜその日がまだやってこないかのゆえんです。
但是那一天必然会来。
けれども実はその日は必ずやってきます。
那一天对罪人来说，尤其是一个大而可怕的日子。
その日は罪人に対してはそれは本当に大いに恐怖な日であります。
我们看后面的经文。
でそれこの後の御言葉を読んでみましょう。
第十节开始。
十節です。
你但主的日子就像贼来到一样，那日天必大有声响废去，有行至的都要被烈火消化。地和其上的物都要烧尽了。
しかし主の日はヌスッとのようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の板書は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。
主跟诺亚立过约。
イエス、主なる神はノアと契約を結ばれました。
他不再用洪水毁灭这个世界。
もはや洪水でもってこの世を滅ぼさないと。
但他没说他不再用火毁灭这个世界。
けれどもだからといって火でもってこの地を滅ぼさないとはおっしゃっていないのです。
曾经天上有火降下来烧毁了两个城市。
かつてその天からは火が下ってきて二つの町焼き尽くされました。
有一天天上的火要降下来烧毁一切有形质的东西。
そしてまたやがてある日また天から火が下ってきて全てのものを焼き尽くす日が来るわけです。
那是一个完全彻底的毁灭。
その時は本当に徹底的に全てが滅ぼされます。
很多人读圣经，读读就读不下去了。
多くの人たちは聖書を読むと本当に、こう徐々にこう読み進まなくなります。
尤其是看旧约呀。
特に旧約聖書を読んでいると。
我们那颗小小的良心。
私たちの心の中にあるその小さな良心というものが
读旧约的时候一次一次的被刺激
何度も何度もその旧約聖書を読むと本当に刺されるわけです。
把你孕妇的肚子抛开
例えばその妊婦 その腹お腹をその引き裂くとか
把婴孩摔死的人又扶了
そしてまた本当にその赤子がその赤ちゃんがそのこう投げ落とされたとか
把以色列人进迦南
そしてまたイスラエル人がそのような形でもってカナの地に入っていき
凡有气息的都要杀尽
そしてまたすべて息のあるものはすべてその殺され尽くすと
老人妇女儿童
老若男女すべてです
牛羊
羊もまた牛も同じです
牲畜
そしてまた家畜も
所有有气息的都要杀尽
すべて息のあるものはすべてその殺しなさいと
看到我们这颗小心的啪嗒啪嗒啪嗒
そのような話を読むと私たちの心の中の小さな良心というのはどのような状況になるでしょうか
很多人不会讲这些的
多くの人たちはこれらのことについては語りません
你好我好大家都好
もうとにかく皆さんいいことばかりですよとしか言いません
耶和华的日子是大而可畏
けれども主なる神の日というのは大いに恐れるべきものです
当亚摩利人的罪孽已经满盈了
エモリ人のその咎が満ちた時に
当迦南的居民他们的罪恶已经满盈的时候
カナの人たちのその罪がその地に満ちた時に
当神的子民要占据这块地土的时候
そして神の民がその地をその占拠する時に
那不肯悔改的罪人那毁灭是彻底的完全的
悔い改めようとしない人たちにとってはその滅びというのはそれは徹底的なものであるわけです
那虫子是不死的那火是不灭的
そしてまた本当にそれはその虫でさえももしその滅ばなかったらその火はその燃え尽くさないわけです
就是这么可怕
そのような恐ろしい火なのです
所有现在世界的一切灾难不过是那一天的一个预告片而已
ですから実は今私たちの世の中で世界各地において起きているその災いというのは実はそのほんの一握りなのです
对罪的毁灭对罪人的毁灭对不悔改的罪人的毁灭是完全彻底的
罪に対する滅びそしてまた悔い改めようとしない人たちにとってはその日は本当に徹底としたその滅びとなってきます
弟兄姐妹不要忘了这也是圣经的教导是圣经的主要的教导
兄弟姉妹皆さんどうか忘れないでくださいこれらの教えもこの聖書の中においてはとても重要な教えであるのです
我以前去出差的时候在马德里看过一幅画。
私はマドリードでその出張した時に私はある絵を見ました。
那再来的日子。
それは再臨の日を描いた絵です。
所有的人都往一座山上爬。
多くの人たちは一つの山に向かって登っています。
前面的人还是全身。
そしてその前にいる人たちは全身映っています。
爬一半的人下半身全是骨头。
そして下半身はもう骨だらけになっている人もいます。
最底下的人全部都是骨头。
そしてまたその山のその下にいる人たちっていうのは全部が骸骨になっている状況です。
那一天就是这么可怕。
その日っていうのはまさしくその絵に描かれている日で同じです。
为了那一天，我们有现在的每一天。
実はその日のために今私たちの毎日が与えられているのです。
那一天是我们盼望的日子。
その日は私たちは望んでいます。
因为我们盼望新天新地，我们有意居在其中。
なぜならば私たちはその正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいるからです。
但那一天对于不肯悔改的罪人来说是极其可怕的。
けれども実はそれは悔い改めようとしない人たちにとってはその日っていうのは本当に恐ろしい日なのです。
那是大喜的日子，那也是大悲哀的日子。
その日は大いに喜ぶ日でありながらもまた大いに悲しむべき日なのです。
那是我们仰望的。
そして私たちはその日を待ち望んでいます。
为了那一天，我们活现在的每一天。
その日のために今を私たちは生きています。
具体那一天到底要发生什么，实际上我们不是太清楚。
もちろん果たしてその日が具体的にいつ来るのか私たちにとっては知る術はありません。
圣经中的教导也不够详细。
そしてまた聖書の教えからも私たちはそれをその伝出することもできません。
因为神觉得我们不需要知道那么多。
なぜならば神様は私たちにはそれは知らなくていいというふうに思ってくださっているからです。
要记住那是大喜的日子，那也是大悲哀的日子。
私たちにとって必要なのは のはそれは大いに喜ぶ日であってそしてまた大いに悲しむ日でもあるということを覚えなければならないのです。
那是我们真正的盼望。
それはまた私たちにとっての本当の望みになるわけ
です。所以说为了那一天我们现在要做什么。
ですからその日のために今私たちは何をするべきでしょうか。
十一节说。
十一節によれば。
这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。
このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望まなければならないのです。
主要再来的。
主はまた来られます。
他来了之后，具体发生什么事情，圣经写的不够详细。
その来られた日に具体的にどのようなことが起きるのかは聖書でははっきりとは描いていません。
他哪天、什么时候、什么时辰再来，我们不知道。
何月何日どの時に来られるか私たちには知る術はありません。
但我们知道什么呢？
けれども私たちにとって知っていることは何でしょうか？
主耶稣基督在升天之前跟他的弟子住在一起四十天。
イエス様が昇天される前に弟子たちとこの地上では40日間過ごされました。
他快升天前了，他的弟子还有很多疑惑，还在问他。
そしてイエス様が昇天される前にも、まだその弟子たちはいろんなその疑いやまたこう疑問があったわけです。
我们看看《使徒行传》的这几节经文很有意思。
弟子との働きの何箇所かをちょっと開いてみたいと思いますが、
第二章的六到八节、
二章の六節から八節までです。
他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。”并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。
使徒の働きの二章の
六到八节。
二章六到八节，ちょっと違うかな。
使徒行传二章六到八节。
使徒の働きの二章の六節から八節までちょっとお読みします。この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて。
二章。
ちょっと違いますね。
可能我看错了。一章。一章六到八节。
失礼しました。使徒の働きの一章の六節から八節まで拝読いたします。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんなときとかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
这里是主耶稣基督很清楚的教导。
イエス様はこのようにしてこの場でこのはっきりと教えています。
門徒跟了他那么多年，又跟了他四十天。
弟子たちはイエス様と本当に長くいて、そしてまた40日間も一緒にいたときに、
还在问他。
それでもまだ質問するわけです。
你复兴以色列国是现在吗？
イスラエルのために国を再興してくださるのは今ですかと。
他们说的以色列国是哪个国家？
彼らが言うそのイスラエルの国というのはどの国でしょうか？
就是地上的那个以色列国。
この地上でのそのイスラエルの国です。
他们对弥赛亚的使命还有误解。
そしてなぜならば彼らはそのメシアのその使命に対してもまだ誤解があるからです。
他们还是期盼主耶稣不过是一个犹太人的救星。
彼らはまだあくまでもそのイエス様というのはユダヤ人にとってのメシアにしか過ぎないというふうに思っているのです。
复兴那个地上的以色列国。
地上でのそのイスラエルの国を再興するのです。
让我们不再受罗马人的欺侮。
それは再興されれば もはやそのローマ人からその迫害されないから。
事实呢？
でけれども事実はどうでしょう？
主耶稣基督没有直说呀。
イエス様ははっきりとおっしゃいません。
你们眼光太小了。
こういうふうにははっきり言ってないのです。もうあなたたちのその、そのあまりにもその視野が狭すぎると。
你们要从耶路撒冷。
エルサレムから始めて、
猶太全地、
そしてまたユダの全土、
サマリア、
サマリア、
直到地极、
また地の果てにまで、
这是整个世界。
ですから全世界です。
你们的国不是地上的某个国。
あなたたちに与えられる国っていうのはそれは地上の国だけではないのです。
以色列国、罗马帝国或者某个超级大国。
それはイスラエルの国あるいはそのローマの国あるいはどこかのその大きな国ではないのです。
地上的国早晚会让你失望。
なぜならばこの地上の国っていうのはあなたに対してはそのあなたを失望させるからです。
地上的国可能疯狂的欺侮。逼迫基督徒。
地上のその国というのは本当に狂ったかのようにキリスト者に対して迫害します。
地上の国可能从奴隶到皇帝都是基督徒。
そしてまた地上の国というのはそれはもしかして奴隷からまた皇帝に至るまでは全てがキリスト者であるかもしれません。
地上の国可能把基督徒扔到竞技场去咬死。
そしてまたその地上の国というのはキリスト者全てをその競技場に連れて行ってはそこで死なせたりします。
地上の国可能用税金在各处建最伟大的教堂。
そしてまた地上の国というのはみんなのその地のその税金でもってその世界の最も大きな教会を建てたりするかもしれません。
但是耶稣基督的国不是地上的国。
けれどもイエスキリストの国というのはこの地上のものではないのです。
不是地上的以色列，也不是地上的罗马。
地上のこのイスラエルでもなければまたローマでもありません。
当罗马逼迫基督徒的时候，教会在成长。
ローマがそのキリスト者を迫害していた時には教会はどんどん成長しました。
当皇帝成了基督徒的时候教会开始堕落。
そしてけれども皇帝がその王様がキリスト者になった時には地上の国はどんどんこう、堕落してしまったのです。
因为基督徒的盼望耶稣基督的国不在地上。
なぜならばキリスト者にとって望んでいる国というのはそしてまたイエス様の国というのはこの地上にはないのです。
他说你们的眼光放远一点。
ですからイエス様はおっしゃるわけです。目を遠くに晴らしなさいと。
不要被地上这些政治的变化影响到你们。
地上のその政治によってあなたたちはその影響されないようにと。
你们要从耶路撒冷、
エルサレムから始まって、
猶太全地、
ユダヤ全土、サマリア全土、
直到地极去为我做见证。
および地の果てにまで私の証人となりなさいと。
我什么时候再来？
私が果たしていつやってくるのか？
那是父的权柄。
それは父なる神様の主権であります。
你们不知道，也没有权利知道。
あなたたちはそれを知ることもできないし、また知るその権利もないと。
但是现在圣灵的能力就在你们身上。
けれども今まさしく聖霊はあなた方の上に臨まれます。
你们要去使万国做我的门徒。
ですからあなたたちにとって必要なのはそれはすべての人を私の弟子となるようにとその証人となりなさいと。
聖经中好多我们不知道不理解的地方。
聖書の中では私たちは知ることもできないまた理解できない箇所もたくさんあるでしょう。
聖经当中更多的是清楚明白的地方。
けれどもまたはっきりと私たちに語っている箇所もあります。
你们去使万国成为我的门徒。
行ってすべての人を私の弟子としなさい。
直到地极为我做见证。
私たち地の果てにまで私の証人となりなさい。
那一天什么时候来到你们不知道，你们没有权利知道。
その日はいつやってくるのかあなたたちは知る術もなければまた知る権利もありません。
你今天要做什么你知道的。
けれども今日あなたは何をするべきなのかあなたは知っているはずです。
把隐藏的事归给我们的神。
ですから隠されていることはそれは神様に委ねなさい。
这么多明显的事你们就去做吧。
これらのその明らかにされているものを知っているならばしなさい。
这就是主的教导，这也是使徒们的教训。
これこそがイエス様が教えてくださったことでありまたその使徒たちが書き留めたことなのです。
好多我们不知道，更多的我们很知道。
もちろん私たちには知るすべのできないこともたくさんあるけれども、私たちに明らかにされていることもたくさんあるのです。
他哪一天来，我们不知道。
イエス様がいつ来られるのか私たちにはわかりません。
他必然来，我们知道。
けれども必ず来ることは私たちには知らされています。
为了那一天，你要预备自己。
ですからその日のために私たちはこの日を私たちは準備しなければならないのです。
彼得教导我们。
ペテロはまたこのように教えています。
你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。
あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。
你们是耶稣基督的心腹。
なぜならばあなた方はイエスキリストの花嫁であるからです。
还没有举办婚礼呢。
まだもちろんそこでは婚礼は挙げられていないでしょう。
还在预备自己的。
まだ自分を準備している時でしょう。
好多女孩子起名叫以斯帖。
多くの女性は自分の名前をエステルというふうにつけています。
美女校花。
それはもう本当にまた美しい女性です。
以斯帖是波斯皇帝的王后。
エステルというのはそのペルシャのその皇帝のその妻であったのです。
她为了见她未来的夫君。
彼女はその将来の自分のその決められていた夫君に会おうとしたときに、
她不是进宫就带到王的面前。
もちろん彼女はその宮に連れてこられたからといってすぐに王様のところに連れて行かれたわけではないのです。
她等了一年的时间。
彼女はそこで1年間待たされました。
都进门一年了还不办婚礼。
そしてその、そこに入っていったにもかかわらず1年経っても婚礼は挙げられないのです。
急不急啊？
本当に彼女は焦っていたに違いないのです。本当に焦っていたでしょう。
女孩子的青春多宝贵。
本当に女性にとっては青春というのは本当に尊いものであるからです。
但那一年她闲着吗？
けれども彼女はだからといって1年間ぼーっとして過ごしたのでしょうか？
她每天都在清洁自己。
彼女は毎日毎日自分を身きれいにしていたりしました。
我们是用水清洗。
私たちは水でもって自分を清めます。
她是用墨药和各种的香膏清洗自己。
彼女は抹香でもって、そしていろんなその油でもって自分自身をきれいにします。
十二个月，一年。
十二ヶ月，一年です。
皮可能都要磨破了。
もしかしてこう磨きすぎて本当にこうお肌もまたこう荒れたりしていたかもしれません。
她是为了见地上的王。
彼女はこの地上での王様のためにそうしています。
她要做地上王的王后。
そして彼女は地上の王のその皇后になろうとしています。
今天我们是耶稣基督的心腹。
けれどもどうでしょうか。私たちはイエス様の花嫁です。
要迎娶我们的是万王之王、万主之主。
私たちを迎えに来てくださる方は王の王、主の主であられるお方です。
以斯帖每天用油膏清洁自己。
エステルはその毎日のようにその自分でその油でもって自分を清くします。
我们每一天都要用圣灵的大能，用主的话语清洁自己。
ですから私たちにとって必要なのは聖霊の力、そしてまた御言葉の力でもって自分自身を清めていかなければならないのです。
你们为人该怎样圣洁，怎样敬虔？
あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。
我们每天都在读家政大学。
私たちはまさしく毎日毎日家庭科の勉強をしているのです。
预备自己成为耶稣基督一个圣洁的心腹。
それは自分自身を備えてイエス様の花嫁となるために自分を備えていくのです。
这是我们在地上的每一天。
これはまさしく私たちの地上での毎日の過ごし方です。
每一天都是为了预备那一天。
毎日っていうのはそれはその日のために準備するのです。
都在切切仰望神的日子。
切に主の日を私たちは待ち望んでいるのです。
每一天都要让自己变得更圣洁敬虔。
日々その過ごすにつれてますます自分が清くならなければならないのです。
每一天都在为他做见证，使万民成为他的门徒。
そして毎日主のためにその証をするのです。
弟兄姐妹们，
兄弟姊妹皆さん，
将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他。
もちろん将来はどのようなことになるかはまだ明らかにされていないけれども、けれどもイエス様が来られた時には私たちはイエス様に似るものとされていきます。
这是约翰的教导。
これはヨハネの教えです。
新约圣经都在教导这些。
新約聖書は至る所においてこのような話をしてくれているのです。
为了那一天，我们每一天预备自己。
その日のために私たちは自分の毎日を用意するのです。
那一天和耶稣基督的国才是我们的盼望。
その日、その時、そのキリストの国こそが私たちが待ち望んでいるものなのです。
不是地上的国。
地上の国ではありません。
一切有形制的。都要被火销毁。
すべてのその天の板書、すべての形あるものは全部焼き尽くされます。
只有耶稣基督的国是存到永远的。
キリストの御国だけが永遠に至るのです。
这就是主的话语，这就是耶稣基督的教导。
このことこそが主の言葉であり、また主の教えなのです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りします。
亲爱的阿爸天父，我们仰望你。
愛する阿爸父なる神様、皆を崇めます。
亲爱的主耶稣基督，我们仰望你的再临。
愛するイエス様、あなたの再臨を私たちは待ち望んでおります。
愿你再临的日子早日来到。
あなたの再臨の日が本当に一日も早く来られますように。
因为你应许我们说你必快来。
なぜならばあなたはやがてすぐさま来られると私たちに約束してくださいました。
主啊，让我们现在的每一天都是为了那一天。
主よ、どうかその日のために私たちが今毎日を過ごすことができますように。
每一天清洁我们，让我们更圣洁、更敬虔、更有你的样式。
まだあるこの毎日の中において本当に日々自分自身を清めていき、そしてまたさらに経験になり、イエス様あなたを迎えることができますように。
愿你圣灵的大能给赐给我们。
どうぞあなたの聖霊のその力でもって私たちを満たしてください。
愿你的圣道得以广传。
あなたのその御言葉が本当に多く、その広く伸び伝えられていきますように。
愿万民成为你的门徒。
またすべての国の人々があなたの弟子となることができますように。
因为你不愿一人沉沦。
なぜならばあなたは一人でも滅びることを望んでおられません。
主啊，使用我们，预备我们。
主よ、どうぞ私たちを用いてください。私たちをその備えてください。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
救い主イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
アメン。